第13課6月20日から6月27日神の言葉によって生きる。6月20日安息日午後、今週のテーマ、暗唱せいく。そして御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。ヤコブ 1-22 口語訳。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。ヤコブ 1-22 新共同訳。今週の聖句。フィリピ 2-12-16 ルカ 4-4 ルカ 4-8 ルカ 4-10-12 詩編 37-7 詩編 46-11 口語訳では46-10詩編62-2-3 詩編62-6口語訳では62-1-2 62-5コロサイ 3-16 聖書研究の最上の方法も、もし私たちが聖書から学んだことに従って生きようと決心しなければ全く役に立ちません。教育全般に当てはまることは、とりわけ聖書研究にも当てはまります。つまり私たちが最上の学びをできるのは、単に読んだり聞いたりすることによってではなく、知ったことを実行することによってなのです。このような従順さは、さもなければ私たちに閉じられているであろう、神の祝福が詰まった宝物庫を開き、私たちの理解と知識が深まるように、刺激的かつ人生を変えるような方法で私たちを導きます。もし私たちが自ら進んで神の言葉に従わず、学んだことを実行しようとしないなら、私たちは成長しないでしょう。そして私たちの証は機能しないでしょう。なぜなら、私たちの生活が私たちの言葉と一致していないからです。私たちは神の言葉によって生きるとはどういうことかを説明する感動的な手本によって恵みと知恵において成長します。イエス・キリストよりも良い手本、彼よりも動機づけとなる強い力はありません。キリストは私たちに見習うべき模範を示してくださいました。彼は神の御旨と完全に一致した人生を送られたのです。私たちは今週、神の言葉によって生きるとはどういうことか、神の権威のもとで生きるとはどういうことかを研究します。6月21日、日曜日。神の生ける言葉と聖霊。神の言葉を注意深く適切な方法で研究することは極めて重要です。聖書研究の目的は、私たちが神の言葉を使いこなすことではなく、神の言葉が私たちを使いこなす、服従させること、つまり 私たちの生き方や考え方を変えることです。私たちが学んだ真理を自ら進んで生きるというのは、聖書の真理に喜んで従うことを意味します。私たちは誰が私たちの思考や生活における支配権を握るかをめぐって戦っています。そして最終的に私たちがつくべき側は神様の側かサタンの側の二つしかありません。問い1、フィリピ2の12から16を読んでください。これらの聖句は私たちがいかに生きるべきかということについて何と言っていますか？確かに神は私たちのうちに働かれますが、それは聖霊を通してであり、その聖霊だけが聖書を理解するための知恵を私たちに与えてくださるのです。また私たち人間は罪深いので、しばしば神の真理に逆らい、神の言葉に従わないように好き勝手なことをします。ローマ1-25、エフェソ4-17、18。聖霊なくして神のメッセージに心惹かれることはありません。聖霊なくして希望も信頼も応答としての愛もありません。確かに神は聖霊を通してあなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられる。フィリピ2の13のです。聖霊は私たちが聖書をより深く理解できるように導き、私たちに神の言葉を喜ばしいものと認識させたいと願っておられる教師です。聖霊は私たちの注意を神の言葉の真理に向けさせ、それらの真理についての新たな洞察を与え、私たちの生活が忠実さと神の御心に対する愛情のある服従とで特徴づけられるようにしてくださいます。聖霊の助けなしに聖書を説明することは誰にもできない。しかし、謙遜かつ素直な心で神の言葉を手にするとき、神の御使いたちがあなたのそばにいて、真理の証拠であなたに感銘を与える。セレクテッドメッセージ第1巻411ページ英文。このようにして、霊的事柄は霊的に解釈され、コリント1、2の13、14。私たちは朝ごとに、イザヤ書50の4、5、喜んで神の言葉に従うことができるのです。フィリピ2の16には、私たちは命の言葉をしっかり保つべきであると書かれています。これはどういう意味だと思いますか？私たちはどのようにそれを実行したらよいのでしょうか。申命記4の4も参照してください。そこでも同じようなことが教えられています。その過程全体において私たちの果たすべき役割は何ですか？6月22日、月曜日。イエスから学ぶ。イエス・キリスト以上に習うべきより良い手本、刺激的な手本はありません。彼は 聖書を熟知しており、書かれている神の言葉に自ら進んで従い、それを守られました。問い2。ルカ 4-4、ルカ 4-8、ルカ 4-10-12 を読んでください。サタンの誘惑に対抗するために、イエスはどのように聖書を用いておられますか？このことは聖書がいかに私たちの、とりわけ誘惑の際に信仰の中心であられまならないかということについて何を物語っていますか？イエスは聖書をよくご存知でした。彼は神の言葉を熟知しておられたので、何も見ずに引用することができました。書かれている神の言葉にこれほど精通しておられたのは、聖書を研究することで神と貴重な時間を過ごされた結果に違いありません。あくまでさえ聖書から引用し、騙す目的のために聖句を用いました。したがって悪魔がしたのと同じように聖句を引用できるだけでは十分ではありません。イエスのように神の言葉に精通することによってのみ、私たちは神の敵に騙されず、サタンの攻撃に耐えることができます。私たちは再三イエスが聖書に書いてある。ルカ 24-45-46 マタイ 11-10 ヨハネ 6-45 ほか、ことに弟子たちを注目させることで彼らの心を開き、聖書を理解させられた記事を読みます。イエスは聖書を読む人がその意味を正しく理解できると考えておられました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。ルカ 10-26 イエスにとって聖書に書かれていたことは、私たちの生き方の指針とすべき基準なのです。イエス、肉となられた神の言葉は、ヨハネ 7-38 において、弟子たちの注意を聖書に書いてあったことに向けられました。私たちは聖書を通してのみ、イエスが約束されたメシアであるとわかります。彼について証ししているのが聖書です。ヨハネ 5-39 イエスご自身が自ら進んで聖書に書き表された神の言葉に従われました。もし彼が進んでそうされたのであれば、そのことは私たちがすべきことについても何を物語っていますか？誘惑との戦いにおいて聖書を用いたどのような体験をあなたは持っていますか？言い換えれば、誘惑を受けたとき、あなたは聖書を読み始めたり、聖書から引用したりしましたか？結果としてどのようなことが起きましたか？その体験からどのようなことを学びましたか？6月23日火曜日、イエス対聖書なのか。問い3。ヨハネ 5-45-47 を読んでください。 イエスはご自分と聖書の関係についてどのような力強いメッセージをここで与えておられますか？イエスは旧約聖書の言葉にしばしば同意されなかったと主張する人たちがいます。彼らはイエスの言葉を聖書の言葉の上にさえ置きます。新約聖書にはイエスがあなた方も聞いている通り何々と命じられている。しかし私は言っておく。マタイ5の41、42、マタイ5の27、28、マタイ5の33、34、マタイ5の38、39と比較と言われたと書かれています。イエスが山上の説教の中でこれらの有名な言葉を口にされたとき、ある解釈者たちが言うように、旧約聖書を捨てようとか廃止しようとかしておられたのではありません。そうではなく、当時の解釈者たちが用いた聖書の様々な解釈や言い伝えに対処されたのです。それらは神が容認も命令もしておられなかった他者への行動、例えば敵を憎むこと、マタイ5の43、3章を正当化するために用いていました。イエスは何らかの形で旧約聖書を廃止したり、多少なりともその権威を軽んじたりなさいませんでした。むしろイエスは神の本来の意図を私たちに示すことによって、旧約聖書の言葉の意味を強められたのです。イエスの権威を用いて聖書の資格を奪ったり、聖書のある部分を霊感を受けていないと過小評価したりすることは、多分最もわかりにくい、しかし最も危険な聖書への批判の一つでしょう。なぜなら、それはまさにイエスの名においてなされるからです。私たちには、当時旧約聖書だけからなっていた聖書に、イエスがとても大きな権威を与えておられたというお手本があります。私たちが旧約聖書をどう評価すべきかということに関して、これ以上の証拠が必要でしょうか。イエスは聖書の権威を弱めるどころか、信頼できる手引き書として聖書を絶えず高く掲げられました。実際、彼はまさに同じ山上の説教の中で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。マタイ5の17と明確に言われました。さらに続けて、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。マタイ5の19とも言われたのです。主要な教理で今日に至るまで、その根拠が旧約聖書にある教理にはどのようなものがありますか？例えば天地創造、創世記1章 創世記二章や太宰創世記三章を思い浮かべてください。旧約聖書の中に見出されるキリスト教の重要な真理で、後に新約聖書で強化された真理には他にどのようなものがありますか？6月24日水曜日、神の言葉と過ごす静かな時間。私たちの生活は多忙で緊張とストレスにあふれがちです。私たちは自分を幸福にし満足させるだろうと思うものを欲しがります。しかしソロモンはコヘレトの書の中で、必ずしもそうはならないと私たちに警告しているのです。理由はどうであれ、私たちは生活においてひどく忙しくなり、その忙しさの中でいとも簡単に神を締め出してしまう可能性があります。それは私たちが信じていないからではなく、私たちが聖書を読み祈り、あなたの命を手中に握っておられる、ダニエル書 5-23、 主に近づくことで充実した時間を過ごさないからです。私たちは皆救い主なるお方イエスと会うためにスピードを意図的に落とす時間を必要としているのです。私たちが立ち止まって聞かなければ、聖霊はどうやって私たちに語りかけることがおできになるでしょうか。御言葉を読み祈りによって交わり、神と特別に過ごす静かな時間は私たちの霊的生活の源です。問4、詩編37-7、詩編46-11、口語訳では46-10、詩編62-2-3、詩編62-6、口語訳では62-1-2、62-5を読んでください。神と過ごす静かな時間について、これらの聖句はどのようなことを教えていますか？神と過ごす静かな時間はなぜ大切なのですか？もしあなたが誰かを愛しているなら、その愛する人と二人きりで楽しい時間を過ごすでしょう。邪魔されることなく神の言葉を読み、じっくり考えることのできる場所を選んでください。忙しい生活の中でそれが可能になるのは、このような出会いのためにあなたが特定の時間枠を意図的に予約する時だけです。しばしば毎日の始まりがこのような珍視木工のわずかな時間として最適です。就業日が始まる前のそのようなひとときは、一日の残りの時間全体にとって祝福となり得ます。なぜなら、あなたが得た知見は長時間にわたってあなたに伴うからです。しかし、邪魔されることなく神とお会いするのに必要とされる適切な充実した時間を見出すには工夫しなければなりません。祈りによって聖書の生ける神とつながることは、他のどんなことも成し得ない形で あなたの生活に影響を及ぼします。最終的にあなたがもっとイエスのようになるために役立つのです。あなたはどれくらい意図的に神と二人きりで過ごす時間を得ようとしていますか？それはどのような時間ですか？その時間はあなたが神の本質と愛をさらによく知る上でいかなる助けとなっていますか？6月25日木曜日、聖句と歌。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。詩編119-11。聖句を暗記することは何倍もの祝福をもたらします。聖書の貴重な言葉を心に蓄えるとき、私たちは暗記されたことに命を吹き込み、それを新しい変化する状況の中で生かすことができます。そのようにして聖書は私たちの思考や決定に直接影響を及ぼし、私たちの価値観や行動を左右します。聖句を暗記することは、日々の経験の中で聖書を現実のものにし、さらに私たちが神を礼拝し、聖書に従って忠実な生活を送る上で助けになるのです。聖句を一語一語覚えることは、欺きや偽りの解釈に対する素晴らしい予防策です。聖句を暗記することで、聖書が手に入らない時でさえ、私たちは聖句を引用することができます。これは誘惑が生じたり、逆境に直面したりするような状況において、善を行うための大きな力になります。神の約束を思い出し、心を問題に集中させるのではなく、神の言葉に集中させることで、私たちの思いは神へ引き上げられるのです。その神は、私たちが八方塞がりに思えるときにも、助ける手段をたくさん持っておられます。問い5。エフェソ 5-19、コロサイ 3-16 を読んでください。神の言葉を歌うことによって、私たちの心の中で神の言葉はいかに定着し強められますか？聖書の言葉を歌うことも、聖句を記憶するための効果的な方法です。歌うことで聖書の言葉はより簡単に覚えることができます。聖書の言葉を美しい旋律と結びつけると、私たちの思考にしっかり固定され、不安な気分を効果的に一掃してくれます。単純ながらも調和したメロディーに結びつけられた聖書の言葉は、大人と同様、小さな子供でも簡単に歌い、記憶することができます。聖書は数多くの世界的に有名なオラトリオ、交響曲などの音楽にとって創造的刺激を与えるものであり、それらの音楽は何世紀にもわたってキリスト教文化を形成し、 影響を与えてきました。私たちの心を引き上げ、思いを神と御言葉に向けさせる楽曲は、私たちの人生における素晴らしい祝福、好ましい影響を与えるものです。音楽は天の宮廷の神の礼拝の一部になっている。であるから我々はできる限り天の合唱隊と調和した声で賛美の歌を歌うように努力しなければならない。希望への光311ページ。人類の曙下巻257ページ。6月26日金曜日。さらなる研究。参考資料としてキリストへの道の祈りの特権の章を読んでください。人間本来の目はキリストの美しさを見ることができない。聖霊は罪を負われるキリストの憐れみと許し、すべてを満たす従前性がなければ、人の魂は望みなく助けなき状態であることをお示しになります。この内なる魂を照らす聖霊によってのみ、人はキリストの無限の憐れみ、その比類なき愛、慈悲、栄光を認めることができるのであります。天を見上げて155ページ英文。聖書の一部、あるいは一章丸ごとさえ記憶し、サタンが誘惑するためにやってくるとき、それを暗唱することができる。サタンが世俗的、官能的なことを考えるように心を誘導するとき、彼に抵抗する最も効果的な方法は、聖書にこう書かれているという言葉である。アドベンチスト・レビュー&サバス・ヘラルド、1884年4月8日号、英文。話し合いのための質問1。自由意志と自由選択の現実は、信仰と服従に関する私たちのすべての決定にどのように関わってきますか？私たちの人生の多くの領域は制御できませんが、極めて重要な事柄、永遠の命に関する事柄については、私たちが自由に選択できます。神が与えてくださった自由意志を用いて、あなたは何をしていますか？どのような霊的選択をしていますか？ 2. 神との静かな時間を私たちに与えることに関して、安息日はどのような役割を果たしうるか、また果たすべきか考えてください。安息日を守ることによって、仕事に熱中したり、神と時間を過ごさない事柄に夢中になったりすることから、あなたはどのように守られていますか？どうしたら安息日をもっと霊的な、本来意図されていた祝福にすることができるのでしょうか？3. 祈りや聖書研究をして、神と二人きりで時間を過ごすことにおいて、あなたはどのような体験をしてきましたか？このような霊的習慣は、 あなたの信仰にどのような影響を及ぼしていますか？また、どのような影響を及ぼすべきですか？安息日学校のクラスで、もし差し支えなければ、あなたの個人的な読書の時間や祈りの時間について、また、それらの時間から得たものについて話してください。あなたが学んだことから他の人はいかに益を得ることができるでしょうか。4. あなたが暗記している大好きな聖句にはどのようなものがありますか。それらのどういうところがあなたは好きですか。それらを暗記したことであなたはどのような祝福を受けましたか。話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。